続いてバットからお願いします。
はい、ちょっとねバットに入る前に、
はい、
この前ですねグッドを喋った時の、はい、情報をちょっと訂正させてください。
はい、
まずですね、僕はあのパンフレットを見ながら荒井博文さんが演じる平丸和也の漫画あのカワウソって言ってちょっと口走ってるんですけど、実際はこれラッコですね。まあ似たような感じなんですけど、まあ、ちょっと見てあのラッコっていうタイトルにもちゃんとラッコ入ってるんで、これラッコなので、はい、あのお詫びして訂正いたします。
はい、
それからですねあの手塚賞を、主人公の2人が準入選で取って、あとの皆さん佳作って言って言ったんですけど、これあの手塚賞はストーリー漫画に与えられるもんなんですね。で、ギャグ漫画は赤塚賞なんで、赤塚賞、例えばあのさっきの平丸和也の書いてるラッコの漫画は赤塚賞ギャグ漫画なんで、の佳作を取ってるということですので、はい、ここの辺もあの誤解のないようにちょっと追加補足させていただきたいと思います。
はい、
はいはい、ということで、バットの方に入りたいと思うんですけども、
はい、お願いします。
はい、今回のバットはですねやはりこれでしょうね進撃の巨人エンドオブザワールドですね。実はバクマンとこの進撃の巨人エンドオブザワールドっていうのは実は共通点があるんですね。
へ
ー、あ、分かったかも。
あ、
違うかもしれない。どっちだろう、原作が漫画。
あ、そうですね、それもありますね。うん、他にもあるんです。
いや、それは分かってんけど共通点なんでしょうね。
これね、どっちもね東宝が制作してるんですよ。
そうなんですか。
そうですね、まあ、あと、まあ、あの、まあ、これは共通点って言えるかどうかは分かんないですけど、まあ、どの映画もそうやんけっていう話になるかもしれないんですけど、
はい、
まあ、どっちも VFX は使ってる。
あ、
まあ、こっちはあのでもこっちっていうのは進撃の巨人ですね。進撃の巨人の方はまあ特撮メインなんですけど、
はい、
あと個人的なことを言えばどっちの原作も僕は読んだことがないというところですね。
はい、
うん、
私もないですね。
まあ、これだけ、あ、まこちんはどうですか。
あ、どっちもないです。
いや、はい、これだけ世間でね売れてる漫画をこう読んだことのない3人がこう一堂に会してるっていうところでもうすでにね、あの、一般的やないやないかっていう話になるんですけど、
うん、
まあまあでもあの僕も読んだことがなくてですね、
はい、
で、まあ、これはちょっと後ほどあの関わってくるところではあるんですが、でですね、これはあの前編後編というふうに分かれてるんですね。で、はい、今回は後編を見たので、まあ、後編をこのバッドに選んだんですが、実はですね、その前、まあ、後編に行くにあたっては、まあ、当然これ続きもんなんで、
はい、
前編の話をまあちょっと触れないわけにはいかないと思うんですよね。
はい、
で、まあ、前編の話に触れる前に、まあ、全体のあらすじ、進撃の巨人っていうのはまあそんなね、まあ、僕らみたいに読んだことのない人、う
ん、そうそう、全然どんな話か知らない
のもう他にもねいらっしゃるかもしれないんで、
はい、
じゃあ簡単にあらすじをしておきますけども、
はい、お願いします。
これ100年以上前に急にですよ、人間を捕食する巨人が現れるわけですよ。で、人間、まあ、地球上にいる人間ですよね、この大半が食われてしまうと、
あ、
こういう話なんですね。で、うん、残った人たち、まあ、全員が食われるわけではないんで、
はい、
その中で残った人たちが壁を作るわけですよ。で、三重に壁を築いて、でその中で巨人が入ってこないようにした状態にして、暮らしていたという、うん、まあ、そういう世界観ですね。
はい、
でその壁が、ある日、想定以上の巨人が現れて、
うん、
要はその三重に築いた壁よりもさらにでかい巨人が現れて、その壁が崩されてしまうと、
はい、
なので、壁を崩されるということはやっぱ巨人が入ってくるということなので、はい、これはまあ生活に支障をきたすわけじゃないですか、うん、
はい、
なので、壁を修復してまた平和に壁の中で暮らせるようにということで、その中の壁の中にいる人たちとそれから巨人との戦い、
はい、
を、まあ、描くと、こういうようなのは、まあ、大体のあらすじですね。
そんな話あったんですね。全然想像できないですよね。
まあ、もちろんね、あの細かいところ他にもあるんですよ、まあ、ただあらすじとしては、まあ、そういうような話なんですよね。
はい、
で、そこで前編に入っていくわけなんですけど、
はい、
まあ、どうですか、その全体の 評判っていうのは、まあ、これ進撃の巨人はどっちもご覧になってないですよね。
はい、見てないです
ね。見てない
ですね。見てないですよね。前編後編ってもあって、まあ、評判いろいろ自分は見てなくても聞いてると思うんですけど、
はい、
どんな評判聞いてます？
まあ、よくはないですね。
そうですよね。あまりいい評判は多分聞いてないとは思うんですよね。
はい、
で前編を見た、まあ僕の感想から言うと、
はい、
僕はもう全くダメやったんですよ。
お
で、何が全くダメかというと、まず物語が少しも面白くない。
あ、ストーリーがですか？
ストーリーが、
それは漫画の原作がっていう話じゃなくて、
いやこれね、まあ、原作読んでないので、はい、何とも言えないところなんですが、まあ、多分ね、そんな原作は面白いはずなんですよ、
うん、
だってそれはもうすごい売れてるわけ、
ここまでヒットしてるね、漫画ですから、
そないないじゃないですか、
はい
ね、だから、まあ、知らない人がいないぐらい、タイトルぐらいは誰でも知ってるような漫画で、
うん、
物語きっと面白くないはずはないんですよ、
う
ん、
それはそうだと思
いますですよね、
はい、
でだけれども僕は映画を見て一つも面白いと感じなかった、
うん、
っていうのはやっぱり、バクマンの時に僕はあの何が素晴らしいかって言ったら、語り口が非常にスムーズであるというような話をした、
はい、
テンポがいいという話をしたと思うんですけど、
はい、
まあ、そのあたりがねやっぱりなかったっていうふうに思うんですよね。だから語り口がすごく、なんていうんですかね、こう、
うん、
うまくこう前に運ばないので、全然物語にこう自分が乗っていけないっていうところがあるんですよ、
はい、
だから見ててなんでこれ人気あるんやろなっていう思うぐらいやったんですよね。で、ただ前編を ある程度評価してる方っていうのはこれある程度数いらっしゃるんですよ、
はい、
でその人たちの、評価してるポイントっていうのはまず一つ、
はい、
巨人が怖い、
うん、
巨人の描写に容赦がないと、
うん、
こういう話なんですね。で、僕はその巨人を見てどう見たかと思う、ね、
はい、
言うとこれはねやっぱりまあ、年齢のねこの PG12 なんですよね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、だから12歳以下は保護者の、
はい、
同伴
とか、
はい、
そういう指導がないと見てはダメですよというようなところやと思うんですけど、まあ、ここにはねやっぱかなりこだわったらしいんですよ。
うん、
もっとレーティングを上げれば、
はい、
もちろんもっと残虐な描写とかを入れれるんですけど、
そうですね、
やっぱり子供にできるだけその年齢が低い子供にトラウマになるような怖さのある映画にしたいとこういう思い入れがあったようなので、
はい、
PG12 にすごいこだわったみたいなんですね、
うん、
だからまあ PG12 のレベルとしてはまあ確かに怖いのかもしれないんですが、
うん、
まあ、僕的にはねやっぱり、
まあね、
あまり怖くなかったし巨人がすごいなんていうんですか、その巨人の描写頑張ってたとか、まあ、皆さんおっしゃるんですけど、認める人の方が多いですよ、
はい、
これ認める人の方が多いんですけど、
そうなんです、はい、
僕は正直というような感じでしたね、うん、特撮はそれは確かに頑張ってはったと思うんですよ、
はい、
ただそれを見て、物語の中ですごい効果的やったかなというと、それは僕どうかなと、
うん、
いうふうに思ったんですね。ただこれはもう僕の意見の方が少数派です。はい、であとですね、まあ、実際にこの演技をする人たち、役者さんですね、
人間の方ですか、
はい、そうですね、まあ、主役としては三浦春馬さん、
はい、
演じるエレン、まあ、これが一応この物語の主人公ですね、
うんうん、はい、
それから、映画オリジナルのキャストで四季島長谷川博己さん、
はい、
それから、これは原作にもいるキャラクターらしいんですけど、三笠、
はいはい、
水原希子さん、
うん、
それからクバル国村純さんっていう風に、うん、まあ、いろいろ豪華ですよ。これもやっぱりバクマンと共通点ありますよね、
はい、
うん、キャストも豪華であると。
そうです。
でこう三浦貴大さんとかね、桜庭菜々美さんとか、
うん、
あと、まあ、石原さとみさん、ピエール滝さんとかね、
はい、
まあ、この辺も名前言えばみんながパッと想像思いつくような人たちが出てる、
うん、
ね、非常に豪華であると思うんです、
はい、
この辺もバクマンと共通点はあると思うんですけど、
はい、
ただですね、この演技してる人たちのこの演技のテンションっていうんですか、これにですねすごいばらつきがある ですよ
そこは統一してほしいですね
そうなんですよ、僕バクマンを言った時に漫画原作なんで、はい、少しデフォルメをしてると、うんうん、ただそのデフォルメで違和感を感じないのはそのデフォルメの演技でやっぱり統一されてるからっていうような話をさせてもらったんですけど、
はい、
ここがですねちょっと非常にまあシリアスに演技をしようとする三浦春馬さんに、
はい、
加えてですよ、
はい、
そこにですねこの四季島役の長谷川博己さんであったりとか、はい、この判事役の石原さとみさんの演技がですね非常にコミカルに見えてしまうっていうところがあるんですね。テンションがやっぱ違うんですよ、
はい、
で、一般的には見た人の多くのこの意見では、
はい、
この長谷川さんとか石原さんの演技の方がやっぱりちょっとまあ言うたら寒いとね、いうようなことを言われてたんですけど、
はい、
僕はむしろ逆で、
はいはい、
物語が僕そんなに面白いと感じなかったので、うん、石原さとみさんとかこの、長谷川博己さんの演技を逆に楽しめるぐらい、オーバーな演技の方を逆に楽しめるぐらいの感じで、すごい彼らが出てくると僕はなんかちょっと落ち着くような、
うん、
もうなんやねんこれと思って見ながら彼らが出てきてちょっとオーバーアクトの演技をすると
、はい、
あなんかちょっと笑えるなっていうような感じでやったんですね、
はい、
まあ、その辺もまあ僕ちょっとあの一般的にあの進撃の巨人を見てる皆さんとの意見とのあの乖離っていうのはあると思うんですけど、
はい、
むしろ僕はそこが楽しめたぐらい、
はい、
っていうのがまあ僕の前編の、
はい、
まあ、評価というか見た感じですね、はい、監督はですね樋口真嗣監督なんですね。もともとこの方は特撮監督、
うん、
まあ、アニメーション監督から特撮監督っていうのを経て、
はい、
で実際に実写の監督になるんですが、うん、監督作としてはですね、日本沈没2006年、それから隠し砦の三悪人、
うんうん、
2008年、それから、のぼうの城、これは、うん、あの犬堂一新監督との共同監督なんですけど、
はいはい、
をまあやられてると。
あ、
であと来年公開予定のゴジラ2016、
はい、
これの監督も、特技監督ですか、
うん、
特撮特技監督の方も務められると、
うん、
まあ、これはあの庵野監督とも、
うん、
庵野監督が総監督ですかね、
はい、
いうような形で、
うん、
まあ、あの非常に大きい作品をどんどん撮られてるんですが、まあ、人物描写についてはですねあまりまあこう定評がある監督さんではないんですね、
うん、
なのでまあその辺がやっぱりうーんというようなところが非常に多かったんですけども、
うん、
でこれですね後編っていうのはまあもともとは1本の予定で最初制作スタートしたらし
い。そうだったんですか。
うん、らしいんですよ。
いやでも無理ですよね、漫画をそんな1本で2時間とかだったら。
まあでもね、例えばバクマンで言うと、
はい、
バクマン20巻あるんですよ。
あ、そっかそっか。
でそのうちの、まあ、一部をこう抽出して、
はい、
2時間の、映画にまとめてるわけですね、うん、だこれも、まあ、映画をうまく仕上げる上でどこを撮ってどこを捨てるかっていうところの取捨選択も非常に重要だと思うんですよ、
はい、
でまあバクマンは一応20巻で終わってますけども、
はい、
途中までのエピソードで映画を終わらしているので、
はい、
まあその物語が原作で終わってるか終わってないかっていうのは関係ないんですね、
はい、
最後まで描いてないので。そういう意味では進撃の巨人も一緒なんですよ、
うん、
物語は終わってないけどもどっか適当なところで切ってしまえば、ちょうどいい感じにいけると、
は
い、いうことやと思うんですね、
うん、
でところがですねこの1本でやろうとすると、まあ、どうしてもやっぱ特撮とかお金かかるので、
うん、
予算の都合でどうやら2本にしたらしいんですよね。
そうなんです。
これはもうあの、うん、聞いた話というか、
はい、
そういう情報をあのそれこそライムスター歌丸さんとかお話しされてたので、
は
い、
ま
あ、それ
を聞いたんです。2本にして公開規模を定額して回収する
というか。多分ね公開規模はそんなに変わらないと思うんですけど、はい、2本にすると予算が増えるらしいですよ。
あ、予算が増える
んです。うん、
なのでまあ、予算が増えたらでも回収しないといけない額は増えるので、
は
い、ね、まあ、どっちがどうかっていう話なんですけども、
はい、
でまあ、あと予算内で作るっていうことも、
はい、
まあ、絶対一つ、
うん、
ね、面白い物語を作るのにプラスして必要なことやと思うんですけどね、
はい、
まあ、そういった都合がどうやらあったらしいです、
はい、
これは もちろん僕は聞いた話なんで、
はい、
聞いた話そのまま言ってるだけなんであれなんですけど、
は
い、で 後編見ましたら、僕ね前編ほどひどいなと思わなかった
んです。あ、そうなんですか。なんか結構ツイッターとかで後編も最悪やったみたいな、
うん、そうそうそうそうそうで、どっちかというとね、前編を評価してる、さっきの意見で前編を評価してる方々が後編はもうちょっとかばいきれんっていうような話が結構多かったんですね、僕もあの感想とか見たら。で僕はそんなに思わなかったっていうのはなんでかなって考えたんですよ、
はい、
多分前編で僕の感想はそこを売ってたんですね
それじゃあシンプルにハードルが下がってたってこと、
うん、そこやっていう、う
ん、でも上がるしかないみたいな
それ、まあ上がりもしないんですけどでももうその前編見てどういうもんかっていうのが大体分かってるわけじゃないですか、
はいはい、
だからそっからの驚きはないわけですよ、
はいはい、
そっからそれ以上何かどえらいひどいことが起こるというようなことはないのでなので僕的にあんまりそんなにひどいと思わなかったっていうのは多分そこなんやろうなと思うんです
なるほど。
むしろだから前編を高く評価している人たちはあの巨人の描写とかがあるんですけど、はい、まあ、後編も巨人出てくるんですよ、出てくるんですけど、うん、いわゆるその、気持ち悪く見せてた巨人ですね、
はい、
その大巨人ではなくて中巨人ぐらいの巨人がいるんですけど、
いろいろいるんです
か。いるんですよ、いろいろいるんですよ。このね、あのパンフレットにこの出てきてるこの巨人いるじゃないですか、これは大巨人なんですよ、
はい、
めちゃくちゃ大きい巨人なんです、はい、壁を越えてくる巨人ですね。で壁が崩れた壁で、本来はその壁を自分自力では越えられない巨人がいるんですよ、中巨人ぐらいが、
中巨人が、
そうそうそう、そっちがね、そっちがどっちかっていうとキモくて評判の良かった巨人なんですよ、
じゃあ、 あの見た目も違うんですね。
見た目も全然違うんです
。あ、そうなんや。
そうです。だからこういうなんか、ね、筋肉の標本みたいな感じの巨人じゃなくて、いわゆる普通の、おっさんとかおばはんが巨人になってるというような感じ。
そうなんですか。こっちのあの大きい方の筋肉むき出しみたいな方しか見たことないです。
ああ、そうですよね、はい、こっちの方が割とメインビジュアルになってるんですけど、
そうですよね、
そうじゃない巨人がいるんですよ。でそうじゃない巨人の方が、まあ、あの評判が良かったんですけど、うん、このそうじゃない中巨人ぐらいがですね、
はい、
後編に関しては、まあ、そんなに出てこないんですよ、
うん、
出てはくるんですよ一応ね。ただその前編で見たようなその残虐描写とか、
はい、
そういったものは、まあ、すっかり影を潜めてしまったので、前編を評価してて後編が評価できないっていうのはおそらくその辺やったんじゃないかなと思うんですね。
なるほど。
で、特撮はやっぱり頑張ってたとはもちろん僕も思うんです、
はい、
ただ、それ以外の他のシーンですね、
はい、
にじゃあそれぐらい情熱があったかというと、これはね非常に疑問符がつくんですよね。で、うん、これもすごい大勢の方がもう指摘されてることなんで、まあ、僕が、はい、まあ、あえてねあの言うようなことでも、まあ、ないかもしれないですけど、まあ、全然聞いたことのない人のために、言っておくとですね、
はい、
この、巨人の中で、まあ、ちょっとネタバレができないんであれなんですけど、
はい、
まあ、すごい、世界が荒廃してるにもかかわらずすごく綺麗な部屋っていうのが出てくるんですよ、
うん、
その世界の中で、
はい、
でその綺麗な世界の中で、人が例えばさっきのこのパンフレットに載ってましたけど、長谷川博己さんはこうやってシャンパン持ってますよね、
あ、
はい、
ね、こういう感じでこの後ろ白いですよね、この部屋、
はい、
これがまあこの白い部屋なんですけど、
うん、
でこういった感じで世界とはちょっと異質な部屋があるっていうような設定があるんですね、
はい
はい、でここで使われてるそのモニターを見るリモコンがですねこれなんですよ。
ああ、ちょっとこれ全然あのリスナーの方に伝わらない
ですね、伝わらないんですけどこれはですね、
あれに似てないですか、
Apple TV のリモコンなんですよ。
ああ、やっぱり Apple 製品ですよね。
そう、
何くるくるするとこが Apple ですよね。
iPod のところに似てます。
そうそうそうそう。でこれってねもう完全にありもんなんですよ。つまり現在今、2015年の日本に、はい、を持ってる人がたくさんいるリモコンなんですよね。これをこの劇中に出すわけですよ
あ、
でそうするとですよ、
はい、
さっきの、 あの話の中であの 劇場のマナーの話がちょっと先出てましたけど、
はい、
現実に引き戻されるやないかみたいな話があったじゃないですか、うんうん、これってまさに現実に引き戻しますよね。
あ、それ意図的に使ってるんですか
ね。で、多分ね、そうやと思いたいですよ。多分ね。
あれあれ。
た、例えばその、まあ、一応舞台これ日本っていう設定なんで、あ、
はい、
まあ、日本でこういうふうに100年以上前にこういうこと巨人が来て、
うん、
で、それに対してこう壁を作って、
うん、
世界を、なんとか維持しようとしてる人類がいるというような話なんですけど、うん、まあ、そこで、まあ、100年以上前のテクノロジーが、今でも使われてますよというような意味合いだろうとは思うんですよ、
はい、
ただ非常に飲み込みづらいですよねこれは、
うん、
じゃあその電池はどこで作ってはんのかなとかやっぱり思うじゃないですか
リアル、
ね、それをねやっぱりちょっと考えさせたらやっぱダメやと思うんですよ、
はい、なるほど、
ね、物語の中でね、
はい、
だからこれってやっぱりその幕末の話にまた戻っちゃいますけど、
はい、
全然物語の中に出てこない漫画もね1年間かけて全て完成させた幕末と、
うん、
このありものリモコンを持ってきてねもう無理やり納得しろみたいな感じで
ちょっとかっこええやん言うてね
そうそうこれ使おうやっていう風にしたんちゃうかなとこっちが思ってしまった時点で僕はダメやと思うんですよ。ほんまの意図がどこにあるかとかっていうのは実はそんなに関係なくて、
うん、
観客がどういうふうにそれを捉えてしまうのか、あるいはどういうふうに捉えてほしいのかっていうところを考えないと、
うん、
それはやっぱり独りよがりになると思うんですよ、
まあ、そうですね、
そうですよね、うん、いや違うんですよこれはこういう意図なんですよっていういちいちね、うん、見に来たお客さんに全員に説明できないじゃないですか、
う
ん、やっぱりそういうノイズはできるだけない方がいいわけですよ、
うん、
お客さんが見たものが全てですからね。
そういうことなんですよね、
うん、
お客さんが見て初めて映画だ、
お客
さん、ね、読者が読んで初めて漫画だ、
お客さんが
なるんで見
て、え、何やった、
なんでやねん
っていうようにですね、はい、まあ、非常にノイズになるので、これはまあ多くの方が指摘されてるんでね、別に僕の発見でも何でもないんですけど、
はい、
やっぱり僕も出てきた時ギョッとしましたよ、
うん、
もうってアップ TV のリモコンやんって思ってうちにもあるしって思って、
あるんです、え、アップル TV 持ってるんですか、
だからそこ別にそんな拾ってもらわなくてもいいんですけどね
いやいやすごいじゃないですか、
はい、いやいや今そんなにね、あのアップルウォッチに比べたら安いもんですよ
アップルウォッチ、は
い、
なので、まあ、そう言ってところがね、ノイズになるようなもんをやっぱり使うっていうのはどうなんかなっていうのはやっぱ思いますよね、
う
ん、
そうですね。
で、あと、うん、巨人の秘密がやっぱり、まあ、この物語を一応前後編で完結させるね、必要があるので、巨人の秘密がやっぱりこの映画版の巨人の秘密っていうのが明かされるわけですよ、
はい、
で一応ね、まあ、見てればそのロジックはまあまあなんとなくわかるんですけど、
うん、
なんとなくは分かるんですけど、うん、よくは分からない
そうなんや、
一応ロジックはあるんですけど、
うん、
そのロジックがじゃあ展開するためのそのきっかけであったりとか、
はい、
こうすればこうする、例えばですよ、仮面ライダーやったら変身って言ってやったら変身しますよね、うん、
はい、
まあ、昔の仮面ライダーですよ、今やったらね、はい、いろいろあのもの使ったりしますけど
、はい、
なんかウルトラマンやったらほらなんかね、あのカチッと押したらピャーッとウルトラマンになるとかってあるじゃないですか、
はい、
で巨人になるっていうのが一応ロジックはあるんですけど、
はい、
まあ、正直ね、どのタイミングでどうなんのなったらどう巨人なんかというのがちょっとよくわかんないっていうのがありましたね、はい、で、結論から言うと、
はい、
前後編を通して、
はい、
まあ、すごく退屈、
退屈、
まさにバットです
あの前回のバットは、
はい、
あの 4DX の効果についてバットっていう風にさせてもらって、うんうん、あの作品自体はね、僕まあ今回もあの4段階の評価をさせていただいた時に U で、
そうですよね、
はい、評価してましたけど、
はい、
まあ、これはですね、もうちょっと正直作品の評価としても不可やし、
うん、
まあ、いろんな意味で不可ですよねただ前編の方がもっと不可です、
はい
はい、
そうなん
だから、例えば同じ落第点やけど、
はい、
前編は一桁の点数で、後編は十何点ぐらいの感じ
でもすごい低い
どっちにしても落第は落第やないかっていう話なんですけど、
まあ、ちょっと頑張ったねっていう、
まあ、頑張ってはいないと思うんですけど、そのこっちのなんかさすがにちょっと もうちょっと拾ったらなみたいなところはね、あの思わせるぐらいの感じではありました。で、あと、まあ、別にフォローするわけでも何でもないんですけど、はい、前編で見たその中巨人の気持ち悪さっていうのはあんまり僕前編見たと感じなかったって言ってたんですけど、はい、後編で、まあ、ちょっと回想、その前編がこんな話でしたよみたいなのが頭につくんですよ、はい、親切な設計になってまして、はい、でその時に見た巨人の感じは前よりもあちょっと気持ち悪いなというのを思いました。
は
い、
そうなんですね。
それがあの1桁と2桁の点数の差ぐらいかなっていう感じですかね。はい、なので、今回のバットはですね、進撃の巨人エンドオブザワールド後編の方ですね、
はい、
はい、こちらをご紹介させていただきました、は
い、ありがとうございました。まあこれも個人の感想なので
、そうですよ、はい、そうです、そうです、あくまでもね、はい、個人の感想なので、これはもう僕が見てどう思ったかっていうことなんで、はい、もちろんあの皆さんが見てどう思われたかっていうのもね、うん、またお寄せいただけたらなと思いますし、はい、
そうですね、
はい、
ありがとうございました。
ということでバットでした。
はい。